日元気になれ。沖縄発インタビューラジオ、ヘルスケアプランナーキキが聞く。ヘルスケアプランナーとは、家族の健康管理や医療資格者との橋渡しを行う健康づくりのサポーター。この番組は明日元気になれを合言葉に、私ヘルスケアプランナーのキキによる専門家へのインタビューとラジオドラマで綴る15分間です。あなたの今日の元気度はどのくらいですか？あなたの明日の元気のために小さなヒントとなれば嬉しいです。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りします。健康が一番だから、知っているとちょっと心強い、私にいいかな、ヘルスケアプランナー、挑戦してみようかな、ヘルスケアプランナー。キキが聞く。このコーナーでは専門家の方々から健康づくりのヒントや現場ならではのエピソードを伺ってまいります。今回も北海道大学病院消化器外科に特任助教の村上総一先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
前回は北海道ならではのお話を伺ったんですけれども、それに続きまして今回は、お医者さんの地域偏在というのに対して、解決のための取り組みを伺っていきたいんですけれども、こんなことやってますというのはどのようなことがあるでしょうか？
そうですね、まあ、いろいろやってるんですけども、最近やった大きなこととしてはですね、はい、その前任地の裏側にですね、実は子どもたちをたくさん集めて、はい、子供の頃から医療に親しんでもらうことでお医者さんになることを増やせないかっていうような、キッズセミナーっていう取り組みをやってみました。
キッズセミナー、
はい、
はい、
これはですね、小学校から、まあ、高校生ぐらいまでの子どもたち、実人数で200人近く、延べ人数だと360人をですね、うん、集めまして、例えば僕の外科のコーナーでは、その外科の手術の真似事をですね、手術室で実際に体験してみるっていうようなコーナー、あるいは内科のお医者さんであれば内科の真似とか、内視鏡って言って胃カメラですね、カメラとか内視鏡のカメラのですね、体験を大腸に模した模型を使ってやってみたりとか、はい、あと、救命士のコーナーではその実際にですね、救命士の、制服を着て救急車に乗り込んだり、はい、実際救命士がやってることを体験してみたりとか、東京でいうとキッザニアってあるんですけども、
ありますね、いろんな職業を体験できる。
そうなんですよ、うん、そういうようなことをですね、全部で12職種ですね、のコーナーを作って行いました。
あ、昔お医者さんごっことかっていうのをやっていたあれのリアル版みたいな感じでしょうか？
そうですね、まさにその通りだと思いますね。
これは子どもさんたちの、そもそもこんなにたくさん集まったってすごいですね。
いや、僕もすごいと思います。まさかそんなに、僕は最初はですね、はい、2、30人程度の企画で考えてたんですけども、
随分違います。
そうなんですね、担当したですね、はい、当時、事務副部長が、はい、結構全国レベルでその赤十字病院のそういう PR 広報の担当をやってた人で、
うーん、
やったら話を大きくって言って、本当に全国一の規模になってしまいました。
全国一ですか？
おそらくこの規模でやった病院では聞いたことないんで、全国一じゃないですかね。
すごいですね。そしてこの最初の盛り上がりからその後どうだったんでしょうか？
ですね、いや、まだそのさすがにですね、去年やったばっかりなんで、
そうですよね、
ありましたとかそういう話は聞かないんですけども、この手の企画ですね、例えば外科だけの企画っていうのはもう5、6年ぐらい最初始めて経つらしいんですね。その中にはやはり医学部に進んで、でもうすぐお医者さんになりそうだ、あるいはお医者さんになったよっていうような声も聞かれるらしいんで、
すごい、
意外と成果が出てきてるっていう話です。
そうですか。それはワクワクですね。
そうですね。
じゃあ何年後かにあの時に参加した僕ですっていう子どもさんとの再会もあり得るということですね。
いや、僕はもうあると思ってます。楽しみにしてますよ。
おお、あの先生がこのような活動をなさるときに一番大切になさっていることって何でしょうか。
ですね、まあなかなかですね、その地域で働くっていうのは実は大変で、まあですね、やっぱ僕でも単身赴任だったんですけども、家族と離れて暮らすストレスとか非常にあるんですね。あと地域の人にとってもですね、はい、残念ながらその1年2年しかいないお医者さん、やっぱ信用ならないって思うような方もいるみたい でそこでいかにですね、その地域の人の信頼を勝ち取っていくかとか、あるいはその逆にですね、そういうお医者さんには非常にストレスがかかるんですけども、そのストレスのかからない方法っていうのは何かないかとか、そういうシステムですね、をもう少し考えていかなければならないなっていうふうに思ってます。
具体的にそれで今のキッズセミナーの他にこういうことに取り組んでいるんだよっていうことは何かありますでしょうか。
ですね、あとは、まあ僕が取り組んでるわけじゃないですけども、はい、北海道の方でのその地域、医療ですね、再生基金から出た地域、医療の再生のプロジェクト、まあ、お医者さんを派遣するシステムっていうのは大学病院単位とかで行われてますが、いかんせん数が少ないんですね。だからあとはその地域の病院の魅力を上げていくとか、あるいは意外と沖縄の先生でですね、実は夏はちょっと暑すぎるんで北海道に過ごしたいというような先生がいないかとかですね。
なるほど。
時々僕も声かけてるんですけども、まだ沖縄の先生がちょっと北海道に来てくれたっていう話は聞かないです。
ああ。
そういうその人のつながりっていうのがもしかしたらですね、北海道の、まあ、地域医療を支えるものにならないかっていうことで、まあ、いろんなつながりを増やしていってるっていうのも、まあ、活動の一つかなっていうふうに思ってます。
ああ、そうですね。面白いですね。北海道と沖縄の交流が生まれるといいですね。
はい。
先ほど都会の方では学ぶチャンスやあるいは技術を高めるチャンスが多いけれどもっていうお話がありましたが、はい、逆に地域ならでは のメリット、ここにいてよかったっていう魅力というのはどんなのがあるんでしょうか。
やっぱり人が少ないって変な言い方ですけども、人が少ないっていうのがやっぱり意外とその楽っていうか、まあ、毎日がリゾートっていうようなところもありますね。例えばそのニセコの方の病院に勤めるとですね、
はい、
まあ、もちろん時間があればですけども、本当にすぐ目の前がニセコのスキー場とか、そういう素晴らしい環境に立つ病院もあります。
なるほど。沖縄にも県外からいらしたお医者さんや看護師さんでダイビングが好きでここにたどり着きましたっていう声をたびたび耳にします。
いいですね。
その冬バージョンということですね。
そうですね。
先生から感じられているこれだから北海道での医師生活やめられないっていうことは何か一言で表すとありますでしょうか。
やっぱ一人一人にかかるその医師としての使命感ですかね。やっぱり自分がいないとここの医療は成り立たないぞって思った時に、まあ、もちろん大変なのは大変なんですけども、例えばですね、患者さん非常にもう心臓も止まって運ばれてきたような患者さんを無事社会復帰させることができたような時にですね、いやこれ僕じゃなきゃダメだったかなって思うと、やっぱり非常にやりがいを感じることがありますね。
これはプレッシャーと紙一重のような印象も受けたんですが、やっぱりやりがいの方が大きいんでしょうか。
そうですね、まあ、プレッシャーに負けないように頑張らなきゃダメですけども。
じゃあこういう地域医療にこんな人材が適していると思いますっていうのはどんな人おすすめでしょうか。
ですね、やっぱり自分の意思の強い人、 が大事だと思うんですけども、その中でもですね、いろんな人に相談できるとか弱さを見せれるとか、いうのは大事だと思いますし、あとは、まあ人とですね仲良くやっていけるっていうのも非常に大事な資質だというふうに思います。
なるほど。今回の話の中でこう人というキーワードがとても印象的でした、
はい、
村上先生を最後に一言で表すと〇〇な人、どんな人でしょうか。
難しい
最後に
そんな僕よく言われるのはイノシシ年生まれなんですけども、
はい、
本当脇目も振らずまっすぐに突っ込んでいくちょっとつ猛進タイプだっていうふうに言われます。
あ、私のイメージでは情熱の人という感じがしました。先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ沖縄にもいらしてください。
ありがとうございます。ぜひ行きます。
2回にわたって伺いました。村上総一先生のお話いかがでしたでしょうか。先生の連載地域医療北海道は月刊ドクターズプラザで2ヶ月に一度お届けしています。ぜひウェブでバックナンバーもご覧ください。ヘルスケアプランナー聞きが聞く。今回も北海道大学病院消化器外科に特任助教の村上総一先生とご一緒にお送りしました。さて6ヶ月間12回にわたってお届けしてまいりましたインタビューラジオ、いかがでしたでしょうか。これまでお話を聞かせていただきました天眼勇先生、八木正春先生、西松よし子先生、内藤博隆先生、内野美恵先生、村上総一先生、本当にありがとうございました。それぞれの先生からそれぞれの視点、それぞれの現場のお話を伺いましたが、その中で共通点をいくつか感じました。まず一つは気さくなお人柄です。皆さんどうやったら一人一人の皆さんに関心を持って健康について取り組んでもらえるかという工夫をなさっているのが印象的でした。そしてもう一つは健康になる、健康を取り戻す、健康を保つ、そのための鍵は実は病院や専門家の方々が持っているのではなくて、私たち一人一人の中に持っているんだということです。専門家はその力をサポートする役なんですよとおっしゃっていたのがとても心に残っています。私たちの体と心が持っている力はすごい。体と心が教えてくれる声にこれからもっと耳と心を傾けてみませんか。健康づくりのサポーターであるヘルスケアプランナーの一人として先生方に聞かせていただいたお話と一人一人の中にある健康の力の魅力をこれからもお届けしていけたらと思っています。これまでの放送はウェブでも残りますので、月刊ドクターズプラザと合わせてあなたや身近な方々の健康づくりのヒントとして役立てていただけたら幸せです。ヘルスケアプランナー検定に関心をお持ちくださった方はウェブサイトをご覧ください。受験のチャンスは年3回、3月、7月、11月です。詳しくはヘルスケアプランナーで検索を。エンディングはシンガーソングライター中村智美さんの元気ワクワクをお届けします。明日元気になーれ。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りしました。またいつかどこかでご一緒できたら嬉しいです。お相手はヘルスケアプランナーのキキでした。